ただいまより新約聖書ヨハネの黙示録21章1節から8節を通して、すべてが新しくと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先ほどですね、読んでいただいた黙示録21章、これはですね、完成した聖書の世界と言ったらいいでしょうか。聖書の数々の約束が全部実現して、そして全部が組み合わされるとこうなりますという姿が、先ほどあった新しい天と新しい地と言われているものです。そしてそこに新しいエルサレム、新しくされた私がそこにいる。迫害の中の教会はこの言葉を聞いて、どんなにその時を待ち望んだことかなと思います。もう自分たちの力ではどうにもならない、その迫害という現実があって、その中である人は家族を失い、ある人はまた友を失っていく、自分自身も本当に大変な中に生きなければならない、そういう状況の中で、人々は神様が新しい天と新しい地、そして新しい私をくださる、その瞬間をどんなに心待ちにしたことかなというふうに思います。今年私たちの教会の一番東の土地のところにアイアイの里が建ちました。私も自分の部屋からですね、その現場をずっとこう見ることができたので、見てはですね、あ、こんなに立った、こんなに立ったと感動していました。基礎ができて、またそこに柱が立って、そして屋根がついて、また壁がついて、一歩一歩こう大きくなって完成していくのを見て、すごいなというふうに見ていたわけですけれども、すべての必要な材料が組み合わされてあの建物になっている。私たちがですね、この聖書の言葉、この一年も私たちはいろんな言葉を聞いてきました。あの時の御言葉、この時の御言葉、また自分の人生を振り返ってみた時に、様々なその御言葉があったと思いますけれども、あるものは私自身の人生を180度ひっくり返してしまったような大きな影響力を与えた御言葉もあったと思いますし、またあるものは今でもよくわからない、そういう御言葉もあったと思うんです。でもその日には全部の御言葉の意味が明らかになって、全部の約束が本当にその通り実現して、それが全部組み合わされていくときに、新しい天と新しい地になるんだと聖書は言うんです。すごく大きな、スケールの大きな約束が今日私たちに示されています。新しい天と地、このところから順番に見ていきたいと思いますが、この天というのはですね、天国のことではありません。天と地、これで一つの言い方になっています。聖書独特の言い方です。言うならばこれは、地球を含めた全宇宙と言ったらいいでしょうか。太陽も月も、私たちがこの寒くなってきてですね、星が本当に綺麗になりましたけれども、その見上げている星も、また見えない星も、そういう大きなものすべて、そして同時にこの私という存在がいるこの地球、そしてその中にいる小さないろいろな虫や、また花、動物、もうすべてを含んだものが新しい天と地なんです。もちろんこの黙示録の21章の後半のところを見ていきますと、そこにはですね、本当に素晴らしい宝石のような都があって、城壁があって、門があって、太陽はもうそこにはない、神様ご自身の栄光が輝いているんだと、こういうふうに言うわけなんですけれども、神様がお作りになったものすべてがそこに完成していく、すごいことだなと思いますね。この一年を私たち振り返ってみるときに、この 3.11 の この震災のことを無視して一年を語ることはもはやできません。被災の中にいる人たちがこの新しい天と新しい地が来るんだということを聞いたときにどんなことを思うんだろうかな、私は思います。ある人はそれを心待ちにする方もあるでしょうし、ある人はそんなことは信じられないということもあるでしょう。命の言葉という小さな冊子がありまして、その中で仙台教会、海外側の仙台教会の牧師をしておられる吉田隆先生が関東言を書いておられた。その言葉の中にですね、新聞の三面記事にこんな記事があったというんです。それは、もう海はいらない。もう海はいらない。つまり、自分が生まれ育って、もう生まれた時からそこに海があったんです。その海を見てずっと育ってきた。そして、長い人生の年月が経っているその時に、もう海はいらない。あの津波を引き起こすようなその海はもういらない。そういう言葉が出ていました。そこに海があるのが当たり前と思っていた人たちがいらないという、どんな気持ちなんだろうなと思って、私もこう気持ちをこう傾けるわけですけれども、もしかしたら、長年連れ添った大事な人にこう裏切られるようなそういう辛い現実だったんじゃないのか、まあ、そんなことを思いました。まあ、そうこうしているときにですね、ふとテレビをつけたときに流れていた番組、テレビの番組ももう忘れてしまいましたが、2、3分見ただけでまた消したんですけれども、その中であるお医者さんがこんなことを言ってたんです。重い病にこうかかるときに、医師としてその人に向き合う。そのときに、そういう人たちからよく聞かされることがあるというんです。それは、重い病を患ってしまって、その原因になっている臓器があると。その人たちはこう言うそうなんです。もうこんな臓器だったら、なかったらよかったのに。なかったらよかった。今まで自分の命を維持してくるために必要な臓器だったんです。でもその事柄が、その病をきっかけに、もうこんなものならなかったらよかった。私はその言葉を聞いたときに、ああ、これはもう海はいらないと言っていたあの人たちの心と重なるものがあるんじゃないのか、そんなことを思った次第です。私たちが今いるこの天と地、この世界というものは、そのように私たちがどんなにふるさとだと思って心を傾けても、私たちに襲いかかってくることがあります。また私たちがどんなに大切に思っている人であったとしても、私たちに向かってくることもあるでしょう。また私たちが自分の生命を維持するための臓器であったとしても、それも私の命を今度は奪うような危険をはらんでくることもある。これが私たちの今いる天と地です。その中で私たちは傷つき、また痛い経験をします。それでもう海なんかいらない、なかった方が良かったのに、そう思うこともあります。私たちも自分の人生を振り返ってみるときに、もうこんな経験はしない方が良かった、こんな経験をするんだったらこんなことやらなければよかった、そういうふうにもう切って捨ててしまいたいと思うようなものもあるでしょう。しかし神様は言われるんです。今の天と地は過ぎ去って、そして新しい天と地が来る。新しい天と地が来る。新しいその世界はどういう世界かというと、3節と4節に書いてあることです。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。 神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。以前のものがもはや過ぎ去ってどうなるかというと、涙が全部拭い取られて、苦しみも叫びも悲しみもない、そういう世界になるんだというんです。もうその時には津波によって襲いかかってくる海はありません。私のことを裏切ってしまうような人もそこにはいないんです。人を裏切るということはもうないんです。または自分自身が重い病になって伏すこともないんです。そういう新しい世界がやってくる。私は思うんですね。もう海はいらないと言っている、そういう声があるというのを聞きましたけれども、でも本当はそれは海のことを恋しがっている。その海が津波を引き起こすからもういらないと言っているのであって、もうその海に津波がなければ、本当はその海と一緒に暮らしたかったんじゃないか。私たちも自分の中にいろいろな罪の影響があって、そして自分自身がですね、本当に傷ついててしまう、傷つけられてしまう、そういうことがいろいろある中で、私たちはもうこの人とはということを思うかもしれないけれども、でも本当は一緒にいたいんです。許して共に歩みたいんです。でも地上ではなかなかそれができなかったとしても、でも新しい天と地、その場所においてはもはや過去のものは過ぎ去るんですから、そして全ての痛みも全ての苦しみも全ての叫びも悲しみもなくなるんですから、そこでは私たちの願いが本当に実現するんです。吉田先生はあの震災が来た時のことをこういうふうに言いました。私たちは今年終末の世界の姿を垣間見た。この世の終わりの姿が本当に広がったかのような、そういうものを見たというんです。あの震災は誰にも止めることのできない大きな力で私たちの世界を襲いました。予防はしていました。堤防が作られていましたけれども、それをもう大きく超える波が襲ってきました。それは全てを流してしまう破壊の力でした。でも神様が約束している新しい天と地が来るときには、私たちの想像を超える圧倒的な力があるんですけども、それは破壊の力ではないんです。それは回復の力であって、また癒しの力であって、また完成の力なんです。その日私たちはですね、今まで経験したこともないほどの大きな、想像をはるかに超えるものすごく大きな力によって、自分自身が癒されて整えられて、神様の完成の姿に預かるようになる。それが新しい天と地です。そしてその時に、その新しい天と地で新しい私になる。それが2節に書かれています。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。新しいエルサレムと書いてありますけれども、これがまさに私自身が完成する、完全になる私、 詩人のですね、星野富弘さんがサフランという作品を書いています。ちょうどですね、12月に引っ越しをさせていただいたんですが、その時のいろいろな整理の中で、これはもうどうしようかなと思うことの中にですね、星野さんのそのカレンダーが出てきて、過去のものだったんですけれども、それが出てきてですね、こうめくっていたらサフランのこの作品に出会って、ああ、これはいい歌だな、そう思って今、飾ってるんですけれども、エステルフィメールボイスでもこの歌詞の歌を歌っておりました。紹介したいと思います。冬があり、夏があり、昼と夜があり、晴れた日と雨の日があって、一つの花が咲くように、悲しみも苦しみもあって、私が私になっていく。一つの花が咲くのに、この悲しみ、冬も夏も昼も夜も晴れも雨もある、そうだなと思います。星野さんはこのところで、一つの花が咲くというのを、私が私になるというふうに言いました。私が私になる、本当の私になる、それは今日のところで言うと新しいエルサレムがということであって、御言葉の約束が全部その通りになったら、完成した私になるということですね。この時に私たちは自分を喜ぶことができるようになります。いや、自分だけじゃないです。自分と同時に他の人のことも喜べるようになる。神様は天地を作られた時に人を作りになって、非常に良かったと喜んでくださった。これは非常に良い、こんなに良いものができた、素晴らしい、喜んだんです。その同じ神様が今度私たち一人一人を完成させる時に喜ばないわけがないですね。神様はまたその時にも喜んでください。そして私自身も神様と一つの心になるわけですから、神様が喜ぶのに私が喜ばないというわけがないんです。私自身も神様が喜ぶように私のことを喜ぶんです。そしてそれだけでなくて、私は誰かのことも他の人のことも私と同じように喜ぶことができるようになる。私が喜ぶようになる、私が私になる。しかし星野さんは言うんです。その私が私になるその材料は、苦しみも悲しみもあって。私たちはですね、なんか嫌なことがあると、もうこんなことなかったらよかったのに、そういうふうに思うんです。でも楽しいことだけじゃなくて、苦しみもある、悲しみもある、そういうものが皆重なって集められていって、私が私になるんだと言うんですね。私たちがこの一年を振り返ってみるときに、いろいろな悲しみや苦しみがあったと思うんです。誰かに無理やりに背負わされたような苦しみや悲しみもあれば、自分自身が参ってしまって刈り取らなければならなくなった悲しみや苦しみもあります。中にはこの2011年というこの年を本当にもう忘れることのできない、そういう年になってしまった、そういう方もいらっしゃるでしょう。他の1年のようではない、この2011年という1年は自分の中に本当に重いものとして残ってしまう、そういう一年になった人もあるでしょう。納得できないことがありました。理不尽なことがありました。話が合わないこともありました。努力が報われないこともありました。傷つけられ、人を傷つけてしまったこともありました。孤独感を感じ、寂しい思いをしたこともありました。でもそういう悲しみがですね、自然に私が私になるということは、ありえない話だと思うんです。悲しみや苦しみがあって人が丸くなるから私が私になるのかと思ったら、そんなことは楽観的すぎると思います。むしろ私が本当に悲しみや苦しみがあっても私になっていく、そ
そういう悲しみや苦しみがあっても本当に私が完成していくというのは、神様が新しいエルサレムと言われる新しい私を備えておられるからです。神様が用意している完成している私があるんです。2節を見ると、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見たとありますね。花嫁のように整えられてるんです。私もですね、妻と結婚して数年経ちますけれども、結婚式の姿が一番最悪だったっていう、そういうことはないですね。整えられた姿でした。私たちもですね、その日に整えられるんです。完成されるんです。私が私になる。もうその時に私は悲しむことはありません。叫ぶことはありません。苦しむことはありません。自分も他の人も本当に喜ぶ、そういう私になっていく。2011年がどんなに重い1年になったとしても、そしてこの地上にいる間は私たちはその1年を重く受け止め続けるかもしれませんけれども、でもその新しい天と地が来るときにはもはや過ぎ去るんです。新しい天と地が来るときには、私たちはその2011年の涙もイエス様によって拭われて新しい私になっていく。7節には、勝利を得る者はこれらのものを相続する、私は彼の神となり彼は私の子となると書いています。相続するというのはとても大きなことだなと思うんですね。私が例えば何かを相続するということになるとですね、私が知っているいろいろな財産であるとか、もしかしたらどこどこの土地がとかいうことがあるかもしれません。でも相続するときにはですね、私が知っているものだけじゃないんです。私が知らなかった、私が知らないあるもの、私が知らないあるところの土地、そんなのあったんだっていうものも相続するということになったら私のものになるんです。相続するというのはそれぐらい確実なことなんですね。ここで私が言っている新しい天と地、新しいエルサレムっていうのは、これはこうなるかもしれませんよっていうことじゃないんです。だから今日私は新しい天と地が来ると思いますとは言ってはいけない。来ますと言わなければいけない。聖書がそう言ってるからです。これは将来確実にそうなることなんです。運命の赤い糸っていうものが俗に言われますけれども、私はあまりそういうのは信じない方なんですけれども、あえて今日そう言うとすると、相続するっていうのは赤い糸が与えられていることだなと思うんです。私たちに与えられているのは究極の赤い糸で、それはイエス様に結ばれているんです。イエス様に結ばれているということは、私たちは確実にイエス様にお会いして、確実にイエス様が約束している約束に預かるということであって、そして確実にこの聖書が言うところの新しい天と地に預かって、そして確実に新しい私になるということなんです。どんなに今迫害の中にあったとしても、またはもう海はいらない、もうこんな臓器なんていらない、そういう叫びを持っていたとしても、どんなに傷つけられて悲しみと苦しみがあったとしても、でもイエス・キリストがおられるということ、イエス・キリストがおられて、私たちはその赤い糸をたどっていくときにですね、どんなに真っ暗闇でもうどこをどういうふうに一歩足を踏み出したらいいかわからないよ、そういう状況だったとしても、その糸を手繰り寄せていくときに、 確実に新しい天と地に預かるんです。その時が来れば確実に私のものになるんです。相続するというのはまさしくそういうことですね。どうしてこんなにはっきり言えるのか。イエス・キリストが来られたからです。このクリスマスの時イエス・キリストは来られました。イエス・キリストは2000年前にたくさんの預言の成就として来られたんです。もしイエス・キリストは来られていなければ、私の話なんでこれはもう空想話で、何の面白いところもなければ何の希望もありません。信じるに値しませんけれども、もしイエス・キリストは来られたのであるならば、これは聞かなければいけない言葉です。なぜならば確実にこの言葉の通りになるからです。新しい天と地が来る、新しい私になる、その約束が実現するんです。その実現するところはというと、それはイエス・キリストがおられるところです。ご一緒にこの修法の中のですね、本日の聖句というところ、ここに黙示録3章20節を挙げておきました。黙示録3章20節、読める方で一緒に読んでみましょう。どうぞ。見よ、私はその外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス・キリストが戸を叩いておられる。私たちに信じてもらいたいと戸を叩いておられる。その声を聞いて戸を開けるならば、イエス・キリストは私のところに入ってくださって、私と共にいてくださる。このクリスマスの時、2000年前は誰もイエス・キリストを迎える家はありませんでした。ベツレヘムの宿屋はいっぱい、本当にそういう状況の中でイエス・キリストは馬小屋で生まれた。誰もイエス様を迎えた人はなかったんです。でも私たちが今日もう一度心を開いて、主よ、私の心の中にお入りください。しっかりと私たちがイエス様と結びつくならば、私たちに今日与えられているこの約束も私たちのものになるんです。新しい天と地がやってくる。新しい私になっていく。イエス・キリストを信じる中に全て含まれている約束です。私たちは心新たにこのクリスマスの時、イエス・キリストを迎えていきたい。そして私たちが天の御国に行く時には、本当に私たちが喜びで満たされて、神様が用意してくださっている素晴らしいその永遠の命を味わうようになるのです。お祈りをいたしましょう。お優しい天のお父様、私たちがあなたを心の中にお迎えし、あなたご自身の素晴らしい約束を自分のものにしていくことができるように、どうぞ導いてください。あなたを心に迎え入れて、あなたがいてくださることを味わい感謝し、そして自分自身の今のいろいろな重荷をあなたの御前に差し出して、そしてあなたを見上げて歩むものであらしてください。どんなことがあってもあなたがいるならば、全てが過ぎ去り新しくなる時が来る。自分の叶わないことが本当に多いこの世の中で、 私たちがあなたがくださるその究極の完成を仰ぎ見ることができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。